今朝私たちに与えられました聖書を拝読いたします。マタイによる福音書26章14節から25節までです。新約聖書の52ページです。マタイによる福音書26章14節から25節までです。その時12人の一人でイスカリオテのユダという者が祭司長たちのところへ行き、あの男をあなたたちに引き渡せばいくらくれますかと言った。そこで彼らは銀貨30枚を支払うことにした。その時からユダはイエスを引き渡そうと良い機会を狙っていた。除光祭の第一日に弟子たちがイエスのところに来て、どこに過ぎ越しの食事をなさる用意をいたしましょうかと言った。イエスは言われた。都のあの人のところに行ってこう言いなさい。先生が、私の時が近づいた。お宅で弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をすると言っています。弟子たちはイエスに命じられた通りにして過ぎ越しの食事を準備した。夕方になるとイエスは十二人と一緒に食事の席に着かれた。一同が食事をしているとき、イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは非常に心を痛めて、主よ、まさか私のことでは、と変わる変わる言い始めた。イエスはお答えになった。私と一緒に手で鉢に食べ物を浸した者が私を裏切る。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方がその者のためによかった。イエスを裏切ろうとしていたユダが口を挟んで、先生、まさか私のことでは、と言うとイエスは言われた。それはあなたの言ったことだ。主の時が近づいたと題して、宍戸久子教師にメッセージを伺います。
ただいま、マタイによる福音書26章14節から25節をご一緒にお聞きしました。最初の14節から16節をもう一度お読みします。その時、12人の一人で、イスカリオテのユダという者が、祭司長たちのところへ行き、あの男をあなたたちに引き渡せば、いくらくれますかと言った。そこで彼らは銀貨30枚を支払うことにした。その時からユダはイエスを引き渡そうと良い機会を狙っていた。12人の一人、イスカリオテのユダ、十二弟子の一人として描かれるイスカリオテのユダの裏切りが始まる、そういう場面です。で、不思議なことにこの箇所には時を示す言葉が立て続けに語られています。これはたまたま偶然のことなのでしょうか。まず14節の初めにその時と言われます。どの時でしょうか。今日の箇所の直前に香油を主に注いだ女性の話がありました。 高価な香油を流れるほどに主に注いだ女性の行い。それを見た弟子たちが憤慨した。その中にユダもいた。ヨハネによる福音書によれば、ユダが盗人であって金入れを預かっていながらその中身をごまかしていた。だから女性の香油注ぎを非難した。そのように言われます。一体ユダはお金欲しさにシュエスを裏切ったのでしょうか。主を裏切ることで自分にお金が入る。だから祭司長たちに引き渡すことにしたのでしょうか。しかしそれなら主が捕らえられた後、自分がしたことを後悔して受け取ったお金を返そうとして拒否され、神殿にそれを投げ込んだこと、その後自死してしまったこと、それらはどう説明できるのでしょうか。ユダ自身が望んでいたイスラエルの解放の道筋とシュエスのなさりようが全く違う、ユダはそれに気づいたのだという説明もなされますけれども、それとお金をごまかしていたということはどうつながるのでしょうか。いつからユダは主を引き渡そうと考えていたのでしょうか。その問いに完全に答えを出すということはできないのかもしれません。神のみがすべてを知っておられますけれども、同時にそのユダの心にその時主を引き渡そうという思いが浮かんだ、その事実は消すことができないものです。そしてちょうどその時タイミングをぴったり合わせるようにして、祭司長や長老たちもイエスを捕らえ殺そうと相談していたのでした。さらにまたシュエスご自身も、2日後は杉越祭である、人の子は十字架につけられるために引き渡される、そうこの章の2節で語っておられます。こうしたことが起こってきているその時、ユダは一つの行動に出ました。あの男をあなたたちに引き渡せばいくらくれますか。あの男と訳されていますが、元の文は単純に彼をとなっています。私が彼をあなたたちに引き渡したら私に何をくれますか。ユダは自分からシエスを引き渡すことを申し出た。そして祭司長たちは銀貨30枚を支払うことにした。銀貨30枚は旧約聖書の出エジプト記に奴隷一人の値段にも満たない額であるということが記されます。また旧約聖書ゼカリヤ書では、神のなさった技が不当に安く買い叩かれて銀貨30枚が支払われたとあります。あまり大きい額とは言えないお金を受け取る約束で、ユダは主を引き渡すことを決めた。本当にお金欲しさで裏切るのなら、この金額で納得しただろうかと思うような額。しかしとにかくその時からユダはイエスを引き渡そうと良い機会を狙っていた。ここにもその時からまた良い機会、これ良い時という時を示す言葉が使われています。ユダは時を待っていた。主を引き渡す時、主を売り渡す時、結果的に主を裏切ることになるその時を探して待っています。でルカによる福音書では、この同じ箇所を描くときにユダの中にサタンが入ったと記しています。どれくらい前からユダの心が 主イエスから離れていったのか分かりませんけれども、この時この時点からはっきりその思いが自覚され、また行動に現れたと聖書は伝えています。ユダがサタンに心を許して具体的な行動をとったこの時から十字架への道が進んでいくような気がします。一体ユダに引き返す道、悔い改める道はなかったのでしょうか。これまで親しく交わりを持ち従ってきたシエスをもう一度信頼し従い直すということはできなかったのでしょうか。誰よりもそのことを願い、ユダのために祈り、悔い改めを待って願っておられたのはシエスご自身です。主はここで何度もユダがこの道を行かないようになる機会を与えておられます。その場面が杉越の食事の機会でした。17節から19節をお読みします。除光祭の第一日に弟子たちがイエスのところに来て、どこに杉越の食事をなさる用意をいたしましょうかと言った。イエスは言われた。都のあの人のところに行ってこう言いなさい。先生が、私の時が近づいた。お宅で弟子たちと一緒に杉越の食事をすると言っています。弟子たちはイエスに命じられた通りにして杉越の食事を準備した。除光祭の第一日と再び時を表す言葉が使われます。除光祭は種入れぬパンの祭りと言われていて、杉越祭に続いて7日間持たれるお祭りのことです。杉越祭は2、3の月の14日となっていて、その翌日の2、3の月の15日から除光祭が始まります。でそれはちょうど今この今の現代の暦でいうと3月の終わりから4月の初めにかけてのことで、ちょうど今ぐらいの時期のことだと思われます。イスラエルの人たちは杉越祭を、また除光祭を祝います。はるか昔、先祖たちイスラエルの民が出エジプトを成し遂げた時、災いがイスラエルを過ぎ越していったこと、種入れぬパンを食べてエジプトを脱出していった、その故事にちなんで祝います。神の偉大な救いの恵みを常に思い起こし忘れぬように。そしてこの日シュエスと弟子たちも杉越の食事をすることになっています。シュエスはあらかじめエルサレムの都のある人に食事の席を用意するよう頼んでおられます。弟子たちはどこに杉越の食事を用意いたしましょうかと尋ねます。すると主はあらかじめ予約してあることを伝え、同時にそのある人に、私の時が近づいたと伝えるようにと指示を出されます。私の時が近づいた、これは主の十字架の時が近づいた、やってくる、そのことを示しています。いわゆる最後の晩餐はこの杉越の食事を主と弟子たちがとったその出来事です。主はあらかじめこの日に弟子たちと杉越の食事をし、イスラエルの故事を祝おうとされます。もうすぐご自分の時が来る、引き渡される時が来る、そう、あの出エジプトの時、災いが通り過ぎるにあたってイスラエルの家の目印となった子羊の血、その子羊の血が流されたのと同じように、私も十字架へと向かう、私の流した血、私の犠牲によって すべての人に救いがもたらされる。主がご自身の十字架の出来事を過ぎ越しの祝いの出来事と重ねておられるのだと聖書は伝えています。子羊が犠牲となってイスラエルの人々に救いがもたらされたように、主ご自身の流される血によって、その犠牲によってすべての人に救いが与えられる、そう伝えようとしています。主ご自身が命を与えようとして弟子たちと共に食事の席についておられます。ここにはユダの裏切りをも用いて、神が御子のご受難というご計画を進めていかれる、そのような場面が描かれます。で、一方で主はユダに悔い改めの機会を与えておられます。21節です。一同が食事をしているとき、イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。裏切ろうとしているとありますが、これまでにも何度も使われている引き渡すという言葉、その同じ言葉が使われています。はっきり言っておく、アーメン、私はあなた方に言う、そのようにおっしゃってユダの裏切り、引き渡しを示しておられます。なぜこのようなことをおっしゃるのでしょうか。私はユダの裏切りを知っているのだ、知らせるためでしょうか。おそらくユダの悔い改めを願っておられるからではないでしょうか。改めて心の内に主イエスをお迎えするよう促しておられます。この言葉を聞いた弟子たちは非常に心を痛めて、主よ、まさか私のことではと変わる変わる言い始めます。自分たちの中に主を引き渡そうとする者がいる、それは私かもしれない。弟子たちの心に、そういう思いが広がっていきます。そして実際ユダだけでなく、ここにいた弟子たち全員が主を引き渡してしまうということになっていきます。主は弟子たちに、自分もまた主を裏切るものとなるかもしれない、そのことに気づかせようとしておられるようです。この時点で弟子たちは、誰が裏切るのですかと聞くことができません。皆自分なのかもしれないという不安を抱いたからです。そしてこの不安はそのまま現実となり、弟子たち、主と最も親しい交わりの中に置かれていた人たちは主を裏切ってしまうということになっていきます。で、この12人の弟子たち、12弟子というのは教会の姿を表しています。教会の中から、主に従う者の中から、その群れの中から主を裏切る者が出る、それはユダだ。しかしユダだけではない。私たちは皆サタンの誘いを受けて、サタンを心に宿し、救い主を遠ざけてしまうものだ。ここには最初の教会が抱いた悔い改めの思い、その信仰が記されています。私たちはいつでも主を裏切る弟子となり得るのだ。そしてこれが今の私たちの告白でもあります。ユダの裏切りの出来事を記す福音書の言葉を聞きながら、私たちはここに自分たちがいつでもユダのように、十二弟子のようになり得る、そのような弱さを抱えた脆い存在であることを知らされているわけです。そのような十二弟子を主はよくご存知であられました。23節に、 私と一緒に手で鉢に食べ物を浸したものが私を裏切る。そうあります。これは裏切り者がユダだけでなく、ご自分の親しい者たちから出る、親しく過ごした弟子たちがご自分を裏切ることを主が知っておられたことを表しています。深い悲しみの中で、またそれに勝る深い慈しみの中で、食事の席についておられる主のお姿を見ることができます。24節で主は、人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが、人の子を裏切るそのものは不幸だ。生まれなかった方がそのもののために良かったとおっしゃいます。人の子、主イエスを引き渡すものは不幸だ。生まれなかった方が彼のために良かった。生まれてきたことが彼にとっては良くないことだった。主が旧約聖書の予言の通り、苦難のしもべとして十字架の死を遂げられることは、父なる神のご計画でした。けれども、そのご計画にユダが用いられたこと、ユダが主イエスを引き渡す裏切りに手を染めたこと、そして悔い改めることができなかったこと、それはユダにとって不幸なことでした。ユダの人生を悲しんでおられる救い主のお言葉のように聞こえます。ユダは自分の人生、また生涯を自分で閉じてしまいました。けれども、この引き渡したもの、裏切ったユダのこともまた、主イエスは覚えていてくださいます。ユダへの愛を抱きつつ、最後の晩餐の席、過ぎ越しの食事の席にユダも招いておられます。ユダのためにも命を捨ててくださる救い主です。私たちすべてのもののためにご自分を犠牲にし、十字架の贖いを成し遂げてくださいます。聖書はユダの姿を、またその他の弟子たちの弱い姿を描きつつ、それを覆う救い主の慈しみ深いの姿をも示しています。私たちもまた皆、主を引き渡してしまう罪の中にあります。いつでもユダのように、ペトロのようになります。ユダは私であり、ペトロも私です。けれども、その弱い弟子たちを、主は最後の晩餐にお招きになります。取って食べなさい。これは私の体である。この杯から飲みなさい。ユダも他の弟子たちもこの言葉を聞きました。私はあなたのために命を捨てる。私たちもまた一人一人罪の中にありながら、主と共に最後の晩餐の席に着くことを許されています。主が私たちを覆い包むようにして、ご自分の命を与えてくださる約束の中に入れられています。主イエス・キリストの十字架の許しの中に立ち返る。その時私たちはもう一度、主イエスに対する愛を回復させられ、隣人に対する愛を回復させられ、罪の中から引き上げられるようにして新しいものとされる、そのような約束をいただいています。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。新しい年度を迎え、また新しい月を迎えて、第一の早朝礼拝に私たちをお招きくださり、共に賛美する御言葉を聞くひとときを備えてくださり、感謝申し上げます。私たち一人一人の中に ユダの罪があります。けれどもこの私たちのために主が十字架におかかりになり蘇ってくださっています。主の深いご計画のうちに入れられ、新しい命を約束されている私たちです。その恵みに応えて歩んでいくことができますように、主の十字架の許しのゆえに私たちが互いに理解し合い歩むことを許されますように、新しい年度の歩みを神様が導いてくださることを信じて感謝いたします。御言葉による慰めで全ての方を覆ってください。私たち一人一人に御言葉を求める思いを、信仰を与えていただけますように、この時を感謝し、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。